イエス様の再臨はすぐ間もなく来られるということであります。私たちはですね、本当にこのコロナの時代を迎えて、一つ大事なことを忘れてしまう、しまいながら生きている、その恐れがあります。それは、英語でですね、 What、何が起こっているのかということは一生懸命考えるんですね。 What、 今何が起こっているんだろうか、これからどんなことが起こるのかということは考えますけども、 Who、 誰が来るのか、誰が、間もなくですね、天からおいでになるのかということは忘れている場合がありますね。で、我々の信仰は What、 なんか出来事ではなくて Who、 誰ですね、イエス様に、我々の信仰があるということを、本当に覚えていきたいと、そう思います。今日は苦しみ、うめき、望みというテーマを持って、ローマ書の8章の18節から25節の御言葉をともに学んでいきたいと思います。最初、聖書朗読がありましたけども、皆様とともにですね、少し長いんですけども、ローマ書8章の18から25節の御言葉を共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。私は思う、今のこの時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べると言うに足りない。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら、被造物が虚無に服したのは、自分の意志によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ、被造物自身にも、滅びの縄目から解放されて、神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に、被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も、心の内でうめきながら子たる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし、目に見える望みは望みではない。なぜなら、現実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も、心の内でうめきながら、これ子たる身分をさっき読んだじゃないですか。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし、目に見える望みは望みではない。なぜなら、現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。かなり長いなと思いましたね。こんな長いはずではないのに。でも、神様はですね、2回読ませたことによって2倍の恵みを与えてくださいました。苦しみ、うめき、望み、今日の説教はですね、この3つです。苦しみが何か、うめきが何か、我々の抱いている望みが何かということをですね、このローマ書の8章の18節から25節のの御言葉を通して共に考えてみたいと思います。まず、ローマ書8章の18節にパウロは、私は思う、今のこの時の苦しみはと言っています。パウロが言っている今の時の苦しみは一体どのような苦しみなのでしょうか。皆様ご存知でありますように、このローマ書はパウロが コリントに滞在している時に、ローマに住んでいるローマの教会に宛てた手紙であります。AD 57年に書かれたと言われています。AD 57年といえば、ローマの皇帝はネロ皇帝でありました。ネロといえば、どんな人なんですか？クリスチャンに対して、ものすごい悪い反感を持ってですね、クリスチャンを、多くのクリスチャンを迫害し、殺した人物であります。ですから、その当時のネロ皇帝に治められているローマでありますから、そのローマに住んでいるローマ教会のクリスチャンたちはですね、大変な迫害のさなかにあったということがわかります。そのようなことをパウロはですね、聞きました。そしてなんとか彼らを励ますためにローマ書を書いて送ったと、そう思います。では、ローマにいるクリスチャンたちはなぜそのような迫害を受けるようになったんでしょうか。いくつかのことがですね、考えられます。一つは、ローマは多神教の国でありました。しかし、クリスチャンは一神教であります。一人の神様を拝んでいたわけですね。ローマから見たら、これは非常に都合の良くないことでありました。そしてクリスチャンが行っている聖餐式に対する誤解がありました。クリスチャンはですね、キリストの血と肉を象徴するブドウ汁とパンを食べる儀式を行っていました。しかしローマ人から見たらですね、キリストの血と肉を食べるということ、なんとこれは野蛮人な、ね、そのような人食いのことを恐ろしいことをやってるんだろうということがかなり誤解されていたようであります。そして、ローマ帝国によって処刑されたキリストを信じる人たちでありますので、これに対するかなりですね、不満がありました。そして、新しい宗教であります。キリスト教は。新しい宗教に対する警戒心があったと思われます。最後にですね、クリスチャンは男女区別なく奴隷までも、自分の兄弟として受け入れるその宗教でありますので、ローマでは貴族層がありますよね。それ奴隷制度がありますので、奴隷を兄弟呼ばわりしているこの群れ、クリスチャンの群れをですね、あんまりいいようには思ってなかったようであります。まあこのような、まあこれ以外もいろんな理由があったと思いますけども、このような理由でローマはクリスチャンに対する迫害を行ったと言われています。パウロはローマ教会が迫害の中にいることを知って、先ほども申し上げましたけども、彼らをですね、なんとか御言葉を持って力づけようと、元気づけようと手紙を書き送りました。パウロ自身、彼もですね、クリスチャンの迫害者から、今イエス様を信じて、伝道者へと変わっているものでありまして、パウロ自身、イエス様を信じてからの方がですね、もっと苦しみを受けている、苦難を受けている、人でありましたので、信仰を持っている人が受ける苦難について、パウロはよく理解があったと言われています。コリント第一の手紙の4章、9節から13節の御言葉を見ますと、パウロはですね、クリスチャンは何者なのかということについて書かれています。私たちはこう考える。神は私たち使徒を死刑囚のように最後に出馬するものとして引き出し、こうして私たちは全世界に天使にも人々にも見せ物にされたのだ。クリスチャンはまるで見せ物であるかのような扱いを受けていました。今は私はクリスチャンですよと言ったらですね、あ、これは誇り高いものであるかもしれません。まあ日本ではちょっと若干違いますけども、アメリカでですね、私はペスタだ、私は牧師だと言えばですね、 まあ、なんとよく尊敬してくださいまして、リンゴを買うのにもですね、いやあなた牧師だから 15% ディスカウントしてあげますということでですね、私大変恵まれたんですよね。でもローマの時代、AD 57年、特にローマにいる教会のクリスチャンたちはですね、もうクリスチャンであることさえも、自分がクリスチャンだ、クリスチャンであることを告白するだけでもですね、自分の命がいつ失われるか、迫害を受けて殺されるかわからない状況であります。4章11節読んでみたいと思います。今の今まで私たちは飢え、乾き、裸にされ、打たれ、宿なしであり、苦労して自分の手で働いている。恥ずかしめられては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉をかけている。私たちは今に至るまでこの世の塵のように、人間のクズのようにされている。パウロ自身、信仰を持てるゆえにこのようなひどい扱いを受けたのであります。皆様はいかがでしょうか。私はクリスチャンです、私はイエス・キリストを信じてますということで、皆様、村人から、町の人々から今迫害されていますか。鞭打たれていますか。罵られているでしょうか。コリント第2の手紙の11章23節から28節ではですね、パウロはもっと具体的に、信仰を持っている者として生きる者がどのような苦しみを受けていたのかということをですね、詳しく書いています。まあ、全部は読めませんけども、11章、コリント第2の手紙の11章、25節から読んでみたいと思います。ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。行く旅も旅をし、川の難、同族の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、介助の難、偽兄弟の難に遭い、労し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え乾き、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。なお、いろいろのことがあったほかに、日々私に宿っている、すみません、私に迫ってくる小教会の心配事がある。ここでパウロはいろんな自分が受けた苦難について羅列しました。しかし、ここで本当、パウロがですね、強調したかったのは、自分が受けたこのような苦難では、肉体的な苦難ではなかったんです。パウロは11章28節に、日々私に迫ってくる諸教会の心配事がある。これを強調したかったんですよ。イエス様を信じていることだけで、苦難に遭い、苦しめられる。いろんな難に遭う。何度も何度もですね、パウロは殺される。そのような危機に直面しました。それらはさておいて、さらに自分の心を苦しめているものは何かというと、私に迫ってくる諸教会の心配事がある。ローマ書9章一節で、パウロはですね、それがどのような苦しみなのか、どのような心配なのかということを触れています。パウロはユダヤ人でありますよね。ユダヤ人でありますから、ユダヤ人が救われることを彼は待っていました。願っていました。自分の同族が救われるならば、自分はキリストから切り離されてもいいと、彼は本気で思ったくらいなんです。自分の救いではなくて、自分の同僚の、自分の同族の救いのことを求めていました。そのようなパウロを見たらですね、本当に彼のその救いの姿勢に私は心を打たれます。時に恥ずかしくなるんです。 私は、まあ、ここに住んでおりますので、大阪センタービルに住んでおりますので、本当に祝福されてるんですよね。何が一番祝福されているかというと、まあ、毎日、教区の礼拝があるんですよ。8時半から9時までの。私と、名前言っていいですか？坪内さんと、稲田局長3人でですね、毎日、3人で礼拝を行っているわけですけども、その時間が私には非常に恵まれる時間であります。それが終わった後ですね、本当に稲田先生と話をする、いろんなことについて話をする時間がですね、自分では本当に楽しいんですよね。特に、西日本教区内の教会のことを話をするときがたまにあります。大阪センター教会はかなり恵まれている教会だと思います。まあ、先週 DVD 礼拝の説教を皆さん行ったと思いますけども、これは1年1回あるかないかのことでありますけども、他の集会所や他の教会、聖書研究会はですね、もう毎週のように DVD 礼拝を行っています。そして今20数名、30名満たない、そのところでですね、毎週安息日を守っている教会が多くあります。そしてこれから5年、10年先は、もしくはその教会がもうなくなるかもしれないという、今危機的な状況の中にいるんですよね。まあ、そのようなことを稲田先生と話をしながらですね、先生どうすれば、今、その進んでいる、その下がっている、成長していない教会をですね、リバイバルさせることができるんでしょうかって。たまにそのような話をですね、私は稲田先生と話をする時があります。それこそ、小教会に対する心配ですね。パウロはいつもそのような心配をしていた。日々私に迫ってくる小教会の心配事があるとパウロはですね、言いました。これは決してパウロだけの経験ではないと思います。パウロだけがイエス様によって救われたんでしょうか。私も皆様もイエス様によって救われたに違いないんです。ですからパウロの心配は私たちの心配にならないといけないんです。パウロが受けたあの苦しみは私たちの同じ苦しみにならないといけないんです。ローマ書8章の18節に書かれている今の時の苦しみ、これはクリスチャンしか経験できない苦しみです。私がここで言うクリスチャンというものは本物のクリスチャンです。偽物のクリスチャンではありません。まあ、こういう話をしましたら先生言葉に気をつけなさいという言われるかもしれませんけども、いや、クリスチャンも偽物のクリスチャンがいて本物のクリスチャンがいるんでしょうか。今は分かりませんけども、これからそれが分かるようになります。イエス様を信じている信仰のゆえに、その理由だけで私たちは迫害に遭い苦しめられるその時が来るんだと聖書は予言していますね。ヨハネ6章15章20節、イエス様はどのような言葉を語ったんでしょうか。私があなた方に、しもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。またもし彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉をも守るであろう。とイエスもおっしゃいました。私たちは間違いなくイエス・キリストのしもべです。しもべはその主人であるイエス・キリストに勝るものではないと、そのことを私たちは覚えないといけないんです。イエス様はどのような道をたどって行かれたんでしょうか。イエス様が行かれたあの道は、ドロロサの道、悲しみの道、苦しみの道でありました。あの十字架の道でありました。最後は自分自身の体をですね、十字架に貼り付けて殺されたんです。 その十字架の尊い犠牲があったこそ私には生きる希望がある、復活の希望が与えられているのではないでしょうか。ヨハネの14章30節でイエスもおっしゃいました。私はもはやあなた方に多くを語るまい、この世の君が来るからである。だが彼は私に対して何の力もないとおっしゃいました。つまりイエス・キリストは十字架で勝利なさったんです。イエス様がサタンに対して勝利なさった方法は自己犠牲でありました。神様の愛を示すことによってサタンに打ち勝ったんです。イエス様が勝利なさったように、私たちもイエス様のしもべである私たちも、イエス様を信じている私たちも同じく勝利ができる、勝利するということが約束されています。ヨハネの16章33節、これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。アメンですよね。イエス様が世に打ち勝っていたように、私たちもこの世に打ち勝つんだ、勝てるという約束がされているわけではないでしょうか。この世でまだサタンによって支配されているこの世で生きるということはクリスチャンとしては大変なことであります。フィリピの3章20節に我々の市民権は天にあるんです。ヘブライ書11章に書いてありますように、我々は外国人であるんですよ。この世では外国人、この世では寄留者、旅人として我々生きているんです。我々の永遠の住まいは天にあるんですよ。ですからサタンから憎まれているんです。私たちは使徒行伝交渉の最後の説を読みますと、使徒たちはですね、自分たちがイエス様を信じている信仰のゆえに恥かしめられていることを彼らは誇りに思ったと書いてあるんです。我々の目標はこの世で平安に生きることではないんです。それ聖書どこを探しても苦難から逃げなさいとか苦難から避けなさいとかいう言葉は一つもありません。苦難に耐えなさいとか、死にあった時にそれに耐えられるような力を求めなさいとか、そのような成功はいっぱいあったとしても、苦難から逃げなさい、試練が来ないように祈りなさいとかあんまり書かれてないんですよ。なぜかというと、クリスチャンとして生きる私たちにとってこの世はまさに苦難の場所であります。神様は必ず私たちに試練や苦しみから耐えられるような力を与えてくださいます。コロナパンデミック、これがある意味古いだと思いません？我々の信仰揺さぶる、震われているこの時を我々は生きているんです。私は皆様の信仰が御言葉にしっかりと立っていることを願います。自分自身が不安になってしまえば自分の周りの人々を不安にさせます。しかし自分が信仰を持ってしっかりと御言葉に立っていくのであれば、自分の周りの人々もですね、その人の影響を受けて神様の御言葉を信じて平安に生きることができるのではないでしょうか。次は被造物のうめきであります。パウロはローマ書8章19節から22節まで被造物のうめきと被造物が何を願っているかについて語っていました。 ローマ書8章19節から22節、まあ、時間の関係上読めませんけども、被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。被造物は虚無に服したのは自分の意志によるものではない、服従させた方によるものであるとか書いてあるわけですよ。ここで言われている被造物は誰のことなんでしょうか。神の子たちの出現を待ち望んでいる。神の子たちって誰のことなんでしょうか。ローマ書8章14節に書かれていますよね。御霊に導かれているものは神の子である。皆様をこの世にですね、安息日を覚えてこの教会に来られたのも聖霊の導きに導かれて来ているわけであります。そうするならば皆様は神の子供なんです。我々の出現を待っている被造物がいるんだとパウロは言ってるんですよ。ですから少なくとも被造物は私たちのことではないんです。被造物が虚無に服したと書いてありますから、罪を犯していない天使のことでもないんです。そして悪天使やサタンが神様の子供たちの出現を待ち望んでいるはずがないわけですから、天使の存在ではない。一体パウロが言っているこの被造物は誰のことなんでしょうか。これは創世記一章に作られた人間以外のものを表します。自然界や自然界に住んでいる生き物のことを言っているわけであります。人間のように苦しくても苦しいんだというものを言えないものであります。もっと具体的に言いますと、生き物ですね、動物たち、空の鳥、海の魚、全くものの言えない木や草、花、あるいは川や海や、もっと言うならば太陽や月など、この被造物たちが神の子らの出現を待ち望んでいる。なぜ待っているんでしょうか。彼らはなぜ彼らは神の子たちの出現を待っているんでしょうか。ローマ書8章21節に、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。解放を待っている、霊族からの解放を待っているんですよ。創世記一章二十八節読んでみますと、神様は6日間にわたって天地万物を作られました。一番最後に人間を作ったんですよ。産めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。神様は人間に与えた祝福の命令でした。産めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物と治めよ。つまり神様はすべての生き物を、被造物を人間の手に渡したんです。アダムは愛を持ってそれをよく管理し、よくケアをして、よくですね、養ってあげる、その責任がありました。しかし残念ながら、アダムが罪を犯したことによってどうなりました?アダムが罪を犯したことによって、アダムだけが、人間だけが、罪の刑罰である死を受けたのではありません。人間だけが、罪の苦しみを受けたのではないんです。アダムに与えられた、アダムに預けられた被造物全体がですね、アダムと同じような、人間と同じような苦しみを味わうようになったんです。 皆さん家でペットとしてワンちゃんを飼っている方いらっしゃいます？猫を飼っておられる方いらっしゃいますか？犬の寿命は何歳まで生きられますか？17、8年。猫はどれぐらいでしょうか？飼ったばかりの犬を飼った時はですね、可愛いです。尻尾を振ってくれます、あざします、癒しですよね。しかし17年、犬が年取っていきますとどうなります？今度は人間がこの犬の世話をしないといけないんですよね。おむつを替えないといけない。時には視力を失うんです。認知にもなるわけですよ。時にはがんにもなるわけです。それを見たら人間悲しくなりますよね。また死ぬんです。罪を犯したのは人間なのに、なぜ罪を犯していない動物が、生き物が死んでいくんだろうかって。非造物と人間の運命はつながっているわけですよ。神様は非造物のあの運命を人間に預けました。人間が堕落して罪の刑罰として死ぬようになったとき、同じく罪を犯していない動物たちも非造物たちも死ぬようになったんです。人間が救われてこの体が変えられていく、朽ちる体が朽ちない体へ変えられるときも、時に非造物の運命もですね、人間と同じように霊族から解放されていくわけです。ローマ書8章20節。なぜなら非造物が教務に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方、つまり神様の意図でありました。神様の意思によって、非造物は罪を犯してないのに、人間が罪を犯したことによって同じ苦しみを味わうようになったんです。伝道の書1章8節を読みますと、何もかも物言い語り尽くすことができず、古語訳では全てのことは人を生み疲れさせる、人はこれを言い尽くすことができない。英語では All things are wearisome、 つまり全てのものは疲れ果てていると書いてあるね。私は毎日走っていると話をしましたね。で、このような石器を作るときにですね、もう少し非造物のことや、木とか花とかについてちょっと考えるようになりまして、私たちはこの大阪に住むのはちょっと疲れたなと思ったらですね、引っ越しができますよね。国内は疲れた、海外へ住もうと言ったらいくらでも海外まで行って環境を変えることができるわけですよ。しかし木はどうなんでしょうか。植えられたら一生涯その同じ場所で彼らはそこに言い続けないといけないんです。風が来ても雨が降っても雪が降っても同じ場所で、そのことをですね、ソロモンは観察したと思いますよね。それで全てのことは生み疲れている、非造物の疲れ、そして埋めている、埋め木のその声を皆さんは聞こえてますか。今地球温暖化って大変です。地球はですね、もう今燃えてるんですよ。6月20日のニュースでありますけども、シベリアといえば一番寒いところじゃないですか。ベルオヤンスクという町がありますけども、ここはですね、寒い時はもう氷点下60度まで下がる都市である、町であるんですよ、シベリア。でも6月20日ですね、今月ですよ、先週なんと38度を記録しました。シベリアが38度ですよ。今まで一番暑かった夏 よりも18度も温度が上がっている。そしたら氷が溶けてしまうんですよね。地球温暖化によって、これはですね、もう動物だけではありません。北極熊がもう絶滅するかもしれない。そしたら人間も危ないんです。ブラジルのアマゾン川の密林が今伐採されている。伐採する理由が何か、最大の理由が何か分かります？そこにですね、牛を飼うための牧地を作るためなんです。なぜあれほどのね、そういう木を切ってですよ、伐採して牛を飼おうとするんでしょうか。なぜ人間が食べる肉が足りないからですよ。早く育てて早く殺して食べさせようと思ってですね、ブラジルの大統領がそれを承認してるんですよ。アマゾンといえば人間の体から見たらですね、肺に当たりますよ。その木を伐採するということはどうなるんですか？息が苦しくなるという証拠です。そしてこの地球の気温が上がるということです。一本の木を切ることによって一つの、ね、生物が絶滅するということが言われています。まあ、これを話をしたらキリがありませんね。もう12時になってしまいました。一番大切なこと、3番目ですけどね、私たちの望みが何か、これはですね、我々で栄華を表します。栄華、我々は義人、そして聖華、栄華という言葉してますよね。義人、義と認められるって、もうあなたは罪人ではないんだって、イエス様の血潮によってあなたは救われた、清められた義人です。神の子供として我々は生きているんです。聖華、神様の子供として、子供としてのふさわしい生き方をしましょう。これが聖華じゃないでしょうか。今まさに私たちは聖華の中に、家庭に入っているものであります。しかしこれだけで終わらないんですよ。さらに我々は望みがあります。それは栄華です。栄華、栄華は何ですか？朽ちるべき体が朽ちない体へと変えられるものです。それはいつ実現されるでしょうか？イエス様の再臨ですよ。私たちは永遠にこの罪の多い、事件の多い、事故の多いこの世で生きるために今いるのではないんです。私たちは希望があるんですよ。それは主の再臨であります。主の再臨の前にはさまざまなことが起こるに決まっているんです。イエス様も海の苦しみの始まりだとおっしゃいました。ある者はそれを見て気絶する人もいるだろうとおっしゃいました。このコロナパンデミックはただ始まったばかりであります。これからこれ以上の数倍数十倍のすごいものがですね、やってくるかもしれない。この時こそ私たちは自分の信仰を鍛えないといけないんですよ。この時こそ私たちはイエス様に頼ることを練習しなければいけないんです。信仰を持って生きることが何かを私たちは今考えないといけないんです。コリント第2の手紙の5章一節見ますと、パオロは私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えていることを私たちは知っている。そして天から賜るその住処を上に来ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。パオロはこの私たちの住んでいる地上の幕屋、この体、肉体、この肉体から離れてですね、 決して霊魂不滅というのではありません。自分が死ぬときに、私たちはこの地上の住処から、この地上の幕屋から解放されて、この幕屋が壊れることは自分が死ぬことですよね。自分が死んだら私たちはすぐイエス様の再臨を迎えるわけです。誰よりもパウロはイエス様の再臨を待ち望んでいました。私たちもですね、パウロと同じような希望、望みを持っているのではないでしょうか。この世で永遠に生きようとしているのではありません。まあ、時間になりましたので終わりにしたいと思います。最後にローマ書8章24節25節をお読みしたいと思います。私たちが抱いている望みは目に見えるものではありませんが、必ず実現されるものです。神を愛する者だけが忍耐をもって希望を抱き、キリストを迎えることができると、私たちはですね、ローマ書8章24から25節を通して知ることができます。すいません、もう一回ですね、24、25節読んでみたいと思います。はい、どうぞ。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし目に見える望みは望みではない。なぜなら現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。聖徒の特徴、これは忍耐です。その忍耐というものはキリストの愛に基づいているんです。キリストも愛してないのにただ忍耐して我慢することは、これは聖なる忍耐では言えません。パウロはローマ書8章32節から神の愛について触れています。一体誰が、一体何が私たちをキリストの愛から切り離すことができようかとパウロは訴えています。皆様の信仰がますますですね、強くなり、このようなパンダミックの時代にあってなおですね、強くまた御言葉に立ってですね、皆様が、歩まれるようにと祈っていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。